ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。
私宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。原用者は旧福岡藩の藩士が中心となって1881年明治14年に結成された政治団体です。遠山満を総帥とし、筑豊の炭鉱経営で財を成した平岡幸太郎を初代社長に据えて団体の活動は始まりました。明治維新以後、薩摩長州の藩閥政治に反発し、独自の方針で中央政府に働きかけ、維新に乗り遅れた福岡の発展に大きく貢献いたしました。そして原用者の人材はさまざまな分野で活動を行い、福岡の文化経済を豊かにする多くの種をまきました。原用者社長を2代目5代目と務めた新藤喜平太の息子新藤一馬は最後の原用者社長となり、1972年から1986年の長きにわたって福岡市長を務めました。遠山満が社長を務めた福良新報は後に西日本新聞となり現在に至っています。また原用者の運動家を輩出した福岡藩の藩校である周遊館は、現在は福岡県立周遊館高等学校として若い人材を育てています。
なんか西郷先生が死んだ。
ああ、我らがこの極者につながれとるうちに何もかも終わった。
1877年 明治10年、私遠山充は鹿児島で兵馬挙げた西郷隆盛先生に呼応するべく、筑前の仲間と共に山口萩の戦に加わろうと駆けつけたが、働く前に捕らえられてしもうた。そげんして獄舎につながれてるうちに、敬愛する西郷先生は自刃された。この時私は命ば捧げる場所ば失うた。私は黒船来航の年に生まれた。ほんで長寿と高場治中断層の風変わりな馬場の開いた人参畑塾ちゅうところに通うて学んだとばってん。そこは辺りの門から梁山パクチー言われる悪ガキの巣窟やった。ばってんがその塾に通うたことがよかった。なぜならそこにおった者どもは後の同志となり、幻陽社中結社ば誕生させることになったとやから。そして1897年明治30年、その幻陽社が大アジア主義ば歌い、西欧に蹂躙されとる中国に関心ば向けとった頃、中国革命ば起こそうとしとる人物に会う機会が訪れとった。
ただいま平岡さんがお見えになりました。
うん、どうせ。
はい。
失礼するぞ。
これはこれは、衆議院議員の平岡幸太郎先生じゃおなかね。
そげな言い方せんでよか。
なんかあるとか。ずいぶん久しぶりやが。この男は平岡幸太郎、人参畑塾の同窓生、筑豊の炭鉱経営で財閥成した後衆議院議員になった。この平岡幸太郎と共に幻陽社中結社ば立ち上げた。幻陽社は実業家、文筆家、教育者、そして私のような志士など一筋縄でいかん人間の集まりばってん、こいつがその初代社長だ。
今度福岡の方に帰るって聞いたげんな。
ああ、帰る。それは聞いてきたとか。
函館とこと、よいしょ、来島んとこ行くとやろ。
ああ、
あいつらの仏前に手ば合わせに。
あいつら幻陽社の国士として死んどるからな。
今度俺も福岡に帰った時は寄らしてもらおう。よろしく伝えとってくれ。
わかった。で、話しに来たとはそれだけやないとやろ。
もちろん、いろいろ話ばしに来た。
いろいろちゃあなんやろかい。
ここのところの中国情勢たい。
ややこしか話か。
お茶をお持ちしました。
うん。
俺らのやっとる商売は何ばやるにしても中国が影響する。あそこは今西洋の連中からぐちゃぐちゃにされとって、散々苦労して手に入れた利権やら何やらが簡単にご破産になってしもうとる。それば何とかせないかん。
清という政府はもう半ばは死んどうやろ。
とっくに死んどる。今動いとったお化けたい。日清の戦争あとはひどすぎる。政治は腐敗しきってもうどうにもならん。いや、誰か解釈して清朝政府の首と胴体ば切り離さんと、このお化けはずっと動き回りよるわ。
そんな清朝政府の解釈ば誰がするとか。
覚えとるかな、2年前に中国広州で暴動があって、その首謀者が日本に逃げたっちゅう記事が新聞に載っとったろうが。
おお、
覚えとれよ。
あいつらば見つけて革命運動の手助けばしてみるとはどげんやろうかと言うとる。
誰が？
現用車で一番の中国通の平山修がな。
ふーん、平岡幸太郎の嗅覚がその暴動ば起こした者どもに中国維新の匂いは嗅ぎ取ったか。
今からは経済力がそのまま国の力になる。それには隣の中国が西洋に引っかき回されとったらいかん。
まだ儲けるつもりでおるとか。
そらなんか金がなけりゃ活動できんやろうが。今現用車の経済基盤は炭鉱での稼ぎにあるやろ
う
が。
ああそうたい。運動資金ば稼ごうちゅうて現用車内で平岡幸太郎先生と安川圭一郎の二人して炭鉱経営ば進めるけん、おかげで今現用車は成り立っちょるよ。
やろうが。
まあな。
その石炭ば積み出すには大きい港もいる。大きい港がありゃ貿易も伸びる。貿易を伸ばすには中国は重要になる。
これから貿易と言いたいとか。
俺はちゃんと考えてものば言いよる。
分かった分かった。この平岡幸太郎の言うことはもっともなことやった。維新後の日本は奇跡的発展ば遂げた。工業の発展、貿易の拡充、それに向かってさまざまなものが動き始め、日本経済は一気に飛躍した。その土地土地の発展には港を作ることが必要不可欠となって、この九州でも大きな港ば作ろうという話になったが、長州藩閥の者どもが。
長州を差し置いて九州に大きな港を作ることはまかりならん
とか言うて難癖ばつけた。そこで九州財界の連中は中央の政権に働きかけ、九州にも大きか港ば作る許可ば取った。それで1889年、明治22年、特別輸出港として門司港が開港した。次に1890年、明治23年には若松の港もできた。それから7年経った今、小倉、八幡の町は順調に発展しておる。我々は博多にも港が欲しいと思った。ばってん博多湾の湾内は水深3メートルしかなかけん、大きな船の配電、そげなとこに港ば作るとは大工事が必要やったばってんが、今なんとか工事しておる。それで多くの取引とさまざまな情報が集められる予定になっとるとに、今の中国の不安定さは九州財界にとっても頭の痛が問題になっとった。
前に暴動場を起こした首謀者3人は中国で革命場を起こそうとしとったらしか。
中国の志士中国隊
そげになるな。
そいつらば支援すっとか。
どうかと思うてな。
その3人の名前はわからんとか。
わからん。
孫文だ。
おお、両兵。
その3人組の指導者の名前は孫文中。
いる場所がわかったとか。
今までイギリスやらカナダやらば回ってあちこちの華僑に革命ば問いとったらしか。
この男は内田良平という、平岡幸太郎の甥っ子だ。幼い頃から平岡の訓戒ば受けて育ち、実に行動派の志士になった。ずけずけ物ば言うが筋の通らんことは言わん男だ。頭の回転も早か、もちと早う生まれておれば幕末の頃に大きな仕事ばして、その名は鳴り響いとったろう。で今どこにおる？
横浜におる。平山衆と宮崎当店が接触した。今度現用車に連れてくるちゅうとる。
もう一度名前ば聞かせてくれんか。
孫文、またの名を孫一銭。
孫文か。私はここで待っとればよかとか。
よかでしょう。当店はまず遠山総帥に伺いば立てるち言うとったですから、そのうち来ると思います。
お前は孫文に会うたとか。
いや、平山に聞いただけで会うてはおらん。俺は知らんふりして当店が孫文ば連れてくるとば待ち受けて、そこで見定めようち思うとる。
なしでそげんことするとか。
そっちの方が面白か。
お前みたいんとかおるけん、現用者は一癖も二癖もある連中ばっかおるって言われるって。
遠山さんば差し置いて俺がそれば言われるとは心外ばい。茶葉もらうばい。
孫文とやらどげんほどのもんか、この遠山が見定めてみんとな。
ん？宮崎です。ただいま参りました。
トラゾー来たか。どれ、どっかいしょ。
やってきた男は宮崎当店中、私は親しみば込めて本名のトラゾーち呼んどる。こいつはいつでもどこでも土足でずかずか入り込むような輩だが、なかなか憎めんやつだ。笑いたい時に笑い、怒りたい時に怒り、泣きたい時に泣く。昔の豪傑ば絵に描いたらこうなるような風貌ばしとる。
おお、トラゾー、よく来たな。
お一人ですか？
うん、みんな忙しいんだ。私は暇やから、そこで迷い込んだ野良猫に餌ばやっとった。
よしよしよし、いっぱい食べろよ。
ほんで、なんか用事か？
実はお話のあって参ったのです。
そら面白か話か？
非常に面白かです。
ほう、なら聞こう。
中国で革命を起こそうとしよる孫文という男がおるとです。
待て。
あ、はい。
なんかその話は？
あの
何の話ば聞かせようとしよっとか？
孫文は以前甲州で放棄しようとしましたが失敗して、今は天の将来を誓って。
いらん。
は
いらん話ばするな。
はい、失礼しました。帰ります。
おお、待て。
はい。
そいつはどんなやつか、それだけ言うていけ。
西郷南州のような大きか懐ば持った男です。
トラゾ
ー。はい。
君がここに出入りして私と話すようになったきっかけもあったな。
ありました。
そら何やったかな？
私の一番上の兄が西南戦争で西郷軍と共に政府軍と戦い戦死したという話でした。
そうやった、そうやった。まっこと君は本当にしょんなか。
よろしい、その革命志士ば連れてきなさい。平岡と社員どもに会わせるとよか。
はっ、では明日にでも連れてまいります。
まあ意地悪ばすっとはこれくらいにしとくばってんが、しかし抜け面なんかやつたい。
孫文が西郷先生に似とらすやら聞いたら、私が会わんわけにはいかん言葉
よー知っとる。
それからすぐ宮崎虎蔵は孫文ば連れてきた。
孫先生ば連れてまいりました。新朝政府ば倒そうと革命放棄の準備ばしよんだはっとです。現用者の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
その時私は初めてその孫文とやらば見てみた。うさんくさそうな雰囲気はない。実に堂々としとる。
孫文です、よろしくお願いいたします。
バッテン、うちの連中は甘くはなか。 道元奴がやり込めてやろうと手ぐすね引いて待っとった。平岡もその空気を感じて楽しそうにしておった。
私は原用社の初代社長平岡幸太郎と申す者です。孫君、我々は貴君の来訪を歓迎します。
こちらこそよろしくお願いいたします。
うちの社の者がいくつか貴君に尋ねたいことがあるようなんだ。答えてくれるかね。
答えられることでしたらお答えいたします。
私は福本と申す。質問にお答えいただきたい。
どうぞ。
新朝政府の役人の中にも今の国情を憂えていて、政権中枢に救う者どもを粛清して国の立て直しを図ろうとしている連中がいる。新朝政府を倒す革命ではなく、新朝政府の内部で改革をしようとしている連中のことだが、これはご存知か。
知っている。高優位の一派だ。
あなたは革命を歌うが、なぜ改革ではダメなのか。
なるほど。改革の方が革命より緩やかで死ぬ人間も少ないのかもしれない。だが260年以上の長きにわたって秦は人民を抑えつけて統治してきたのだ。指導者を変えたところで仕組みが民主的に機能しない。革命でその仕組みを壊すしかない。
あなたは中国の人民であることに誇りを持っているというが、聞けば中国を出たらすぐに鞭髪を切ったそうじゃないか。幕末日本の侍は志があればこそそう簡単に曲げは切らなかったもんだ。中国を助けるより中国と絶縁した意味に取れる。
鞭髪は満州女真族の風習だ。女真族は我ら漢民族を支配し現在の秦を建国した。その支配の証、従属の証としての鞭髪令だった。その秦を革命によって打ち倒す我々はもちろん鞭髪は最初に切った。
今の国が民主的でないという。
これは実に面白か見せ物やった。目の前にいる孫文は知的で誰でも受け入れる温かさも感じる。こいつは傑物だと思った。
それまで。いや孫さん、あなたの強い意志がよく伝わったよ。ありがとう。
いやーよかった。さすがは第一級の革命家だ。
君は私をここに連れてきて何をさせたかったんだ。
虎蔵。
はい。
いい人間を連れてきてもらった。礼を言うよ。あ、孫さん、私の名は遠山光です。これからは原用者が組織を挙げて君を支援しよう。よろしく頼むよ。
ありがとうございます。
みんな依存はないな。
はい、はい、
それからは新朝政府よりお尋ね者とされている孫文は原用者の庇護下に置き革命の準備ばさせた。孫文は要注意人物であるので外に出ての行動は全て日本の警察に監視されとったが、かえってそれが幸いして新朝政府の放った刺客は容易に彼に近づけんやった。
だあ、濡れてしもたな。お邪魔いたす。
はい。遠山先生、どうしたんですか。
九州からよか干物ば送ってきたけんな。これば炙って二人で食べようと思ってきた。
お一人で来られたのですか。
もう原油車の連中には何も言わんできた。孫さんとゆっくり話したくてな。
そうですか。
虎蔵にも言うてなかぞ。あいつが来るとうるさいからな。
後で聞いたら当店君は怒りませんか。
怒らせときゃよか。
では傘はそこにお置きになって、ささどうぞお上がりください。早速その干物炙っていただきましょう。
まあ、
ロンドンで捕まった時はいろんなことを覚悟しました。完全に新潮政府の手に落ちてしまったのですからね。
その窮地どう抜けたとですか？
友人のカントリーという者がイギリス政府に私を助けるよう働きかけをしまして、それで助けられました。
ほう、そのサンバ助けるためにイギリス政府は動きますか？
正しくはイギリスの世論ですね。清朝の悪政と戦う私という革命家が捕らえられたと新聞に書かせたのです。それで世論が動きました。世論が動けば政府も動くのです。政府は世論民衆の子供であるということです。
なるほどな。ところで孫さん。
はい。
孫さんのために何人死んだ？
は？
孫さんの思想、孫さんの行動、それに共鳴した同志は何人命は落とした？今あなたはこうしてここで生きておる。それがこれからも革命行動をしながら生きていくことで、あと何人死んでいくことになるか考えたことはなかですか？私も何人か殺してしもとるが、直接私が関わって殺した者もおるとです。本家の友というべき男と可愛がっておった弟分、友は私と意見が対立して自決して、弟分は日本のために死んでくれと私が頼んだとです。
私も多くの同志を死なせました。甲州で蜂起を計画しましたが、事前に情報が漏れ、次々と同志は捕らえられ処刑されました。
なあ孫さん、我々は人の寿命は決められるほど偉くはなかとよ。人の先頭に立って人に進むべき道は解くことはあっても、命やら捨てさせたらいかん。
本来はそうでしょう。しかしそうやって我々を信じて命を捧げてくれた者たちがいればこそ、我々は何も起こさないまま無駄には死ねません。我々の命はすでに自分の命ではありません。
そうだな。
はい。
現用者には国場をもって自分の命ば捨て去ることのできる宗師の大勢おったが、この時すでに国士として二人自ら命ば絶っておった。一人は箱田六助、現用者の四代目社長、共に人参畑塾で学び、共に萩の乱に駆けつけて獄につながれた友であったが、現用者の方向性は転向するにあたって私と対立し腹ば切った。もう一人は来島常喜、これも人参畑塾で学んだ私の弟分だが、大隈重信の起草した条約改正案に反対する現用者の意思は示すべく、私が来島ば大隈暗殺に使わした。来島は大隈に爆弾ば投げつけて右足ば切断させる重傷ばを負わせ、自ら担当で喉ばついて死んだ。私はこの二人の命ば直接奪っとった。孫さん、共にアジアのために杯ば交わそう。
ええ
孫さん。
は
我々はあなたば無駄死ににさせんけんな。
はい。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
1900年、明治33年、孫文は武装蜂起の準備は着々と整えつつあった。まず日本政府に働きかけて、フィリピンの独立運動の武器弾薬ば用意させ、そればそのまま中国の革命蜂起に使えるようにした。我々原用者は中国国内で革命の同志は募り、実際の軍事行動は起こすべく大陸へ渡った。平岡は湯水のごとく資金ばつぎ込み、私は総理大臣山形有朋や台湾総督児玉源太郎へ孫文への協力ば訴えた。革命の機運はいよいよ高まり、決起の機会ば伺っておった。そんな頃、私は福岡に帰った。なぜなら大仕事の前に必ず会っておかねばならんものと会うこと、やっておかねばならんことがあったからだ。
遠山総帥がお越しになりました。
はい。おお、よう来んしゃった。
福岡も日に日に変わりよるばい。今全国で敷設しとる鉄道も東京から博多までつながる日も近かごたる。
博多港の工事は手こずっとるばってんがな、あっこの工事がうまく運べばもっと不当化商売のできるようになる。
不当化商売か。平岡小太郎の喜びそうな話たい。よいしょ。
ここ福岡がアジア全体に向けた文化と経済の出入り口になればよか。なんならまた乱波起こして九州独立を図って、ここ福岡は一国の首都とする。
そればするならもっと人材のいるぞ。
人材？だけん今有能な人材ば育てるのと集めるのと両方ばやりおるとやろが。
この男は新藤喜平太。私と同じく人参畑塾出身、そして現在の原用車社長。原用車の社長ば勤めとった箱田が腹ばきって死んだ後は、この新藤が原用車の社長ば務めとる。箱田の死後、私は東京に活動拠点ば置いて中央政界に関わっておるが、その間新藤は福岡にあって原用車による青年の育成に努めておった。
で、もう行ってきたと。
うん、行ってきた。
そうか。
箱田の家に行くと、あいつのまだ生きとる気のしてな。
来島の墓も参ったとか。東京のどこやったかな。
谷中だ。
ああ、そうやった。
いつもは仏前に手は合わせて謝罪と報告だけやったが、この度は中国革命に赴いた同志たちば助けてやってほしいちゅうお願いもしてきた。
いよいよか。
準備はできよる。そろそろ中国で革命蜂起の火の手が上がるやろ。
孫文というのはすごかやつか。
広い視野ば持っとるな。あの洞察はすごかち思う。追ってみると孫文のために命ば投げ出そうとする者が多い理由がなんとなくわかる。
遠山光をしてそう言わしめるとはかなりの人物ごたんな。
まあな、あんなでかい国で革命ばなそうとしよるやつやけんな。
ちいと飲むか。
お？ああ。
おい。
はい。
酒ば頼む。
かしこまりました。
ああ、先日な、良平から電報の来た。
おお、そうか。
それにはこう書いてあった。この内田良平と共に中国で戦う宗師を求めたい。福岡の有能な若いのを10名ほど出してほしいとな。遠山さん、若いもんば殺さんようお願いしたい。生きておれば一角の人物となるやもしれん若き命は、燃える炎にくべる薪のごとく扱うのは勘弁願いたい。
いや、それは
人材は多く失うて、維新開店の好機ば逃してしもうたとは、我らの藩が骨身に染みて経験したことやったろうが、苦島の人生しかり、大隈重信の足場たった一本奪うだけで終わってしまうもんやのうて、もっと別の活躍の場があったやもしれん。そげん簡単に若いもんば殺したらいかん。
酒をお持ちしました。
うん、ご苦労さん。
失礼しました。
良平にも言うとってほしい。殺すな。
うん、分かった。
1900年9月、清国内で義和団の乱が起こった。義和団中とは山東省にある結社で、初めは細々と西洋文化の排斥ば歌っておったが、あまりにも西欧の戦争が過ぎとったので、やがて庶民参加の大きな暴動へと発展し、その暴徒がいろんな西洋文化の物々ば破壊しつつ北京へ向かって進み始めた。この状況に対し、己の保身しか頭にない判断力の麻痺しとる役人どもは、西洋嫌いの西太后に取り入ろうとして、愚かなことにこの暴動に便乗して列強各国に宣戦布告するがよろしいと検索ばした。すると当然ながら中国の利権拡大ば狙うイギリス、アメリカ、フランス、ポルトガル、ロシア、ドイツ、イタリア、日本など8カ国は良い口実とばかりに続々と軍隊ば上陸させよった。孫文は台湾の台北市に武装蜂起司令部ば設置して、しかも台湾総督の児玉源太郎から5000人分の武器弾薬ばもらい受ける約束もして準備万端でおったから、この機に乗じて蜂起するだろうと思うた。するとやはり
即刻決起せよ。
孫文は決起した。私には不安があった。革命軍はつい最近までわずかの武器と 兵士が600人しかおらん状態やった。頼みの綱は途中で加わってくる民衆と児玉源太郎が約束した武器弾薬のみやった。革命軍が放棄した場所は慶州という香港近くにある土地だ。で、武器ば渡す約束ばしとる場所は放棄地点からぐーっと北東へ進んだ台湾の対岸にある港だ。ここだと放棄した慶州からは300キロも離れとる。ここまで少ない武器と兵士でなんとかたどり着かねばいかん。それともう一つの不安、日本の政情が怪しくなっておる。山形有朋内閣が解散すれば日本の方針が変わる可能性もあった。日本陸軍も外務省も全て掴んどった。新聞は連日勇ましく革命軍が進軍している様子ば報じており、横浜の華僑たちは一気に革命軍応援になびいておった。しかし革命軍の内情の大方を知っとる陸軍と外務省は、武器がないのが相手に知られれば潰されるのは時間の問題と考えとった。
遠山さん、大変だ。
ん？どうした、良平？
今度組閣された伊藤博文内閣は台湾の児玉に指令ば出した。
なんて出した？
帰化は孫文の革命軍と接触し交渉し、それを支援して断じて武器など提供してはならない。
児玉もああいうやつだ。それには簡単に従わんだろう。
そこは伊藤も読んでおって、自分の内閣の陸軍大臣に据えてしもうた。これでは逆らえん。
やるな、伊藤も。
なんでこうまでして革命軍との接触も切らせようとする？
今列強の軍が中国国内で暴れようとしよる日本軍の挑発行為ば牽制しよるとに、革命軍に武器やら渡しとったと知られたら世界から非難されると思って警戒しとるとやろう。
伊藤め、
今革命軍の動きは？
情報によれば革命軍は三州伝というところで政府軍と睨み合っとるらしいが、もうすぐに武器がないことは明白になるでしょう。
よし、車屋ば呼べ。犬飼いのところへ行こう。
大変です。
なんだ？
革命軍に武器は渡すなと伊藤が言うたことはもう知っとる。
違います。台湾司令部にいる孫文に台湾を退去するように申し渡ししておったのですが、今孫文がまだ台湾にいることを知り、伊藤が憲兵隊を送りました。
なんてか。
捕まったら政治交渉の道具として孫文が使われてしまう。場合によっちゃ新潮政府に引き渡されてしまうぞ。
それだけではありません。孫文を狙っている資格も今台湾に集中しております。
良平、今孫文のそばにはうちの門はおるとか？
はい、現用車の門も向こうの同志も何人かおります。
よし、現用車の門がおるんやったらそいつらに電報ば打て。
なんて打つとですか？
絶対に孫文ば死なすな。現用車の門やったら孫文のそばで玉の盾になれ。孫文は絶対に死なしてはならん。1900年、孫文による慶州での革命放棄は失敗に終わった。私は孫文からアジアという広い視野で物ば考える言葉を教わった。先に維新ば成し遂げた小さき国日本と、これから革命ばなさんとする 大きな中国はこれから互いの魂に触れながら共に世界の中のアジアば築いていかねばならん。アジアのためにこの絆は必要なのだ。
あの船です。
おお、あそこに
降りてきました。うちの社の者が守っております。あれです。
何人死んだ？
この度は二人ほど。
まだ若かったか。
はい。
そうか。
遠山さん、
孫さん、ご無事で。
遠山さん、
ありがとう。
孫さん、必ず革命は成功させましょう。
必ず。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第4章、大アジア主義、いかがでしたか？さて、次回放送の予告をどうぞ。
大変です。
何や？
上海、北京から孫文暗殺の刺客が結集しております。今、蜂起司令部の孫文の身が危険な状態になっておるので、遠山総帥が台湾にいる原用車社員に命令ば出しました。
何のや？
原用車の門は孫文の盾になって守れと。
おい、今向こうに原用車の門は何人おる？
5人です。どうされました？
今すぐ俺の言うところに電報ば打て。
はい。
私は台湾の孫文を守るべく手を打った。
絶対に逃がすな。
早く孫文先生、急いで。
これで精一杯です。しまった、ここは行き止まりか。
いたか。
いない。
探せ。まだ遠くには行ってないはずだ。
ここまでか。
おじさん、こっち。
君は？
いいから早くおいで。
この穴をくぐるのか？
おっさんも小さいから通れるだろ。ほら、ケツを押してやる。
わかった。痛い。
早く、あいつらが来る。
おかしいな、行き止まりだ。どこへ行った？
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回12月2日日曜日午後7時からの放送、第5章原用車の躍動もお楽しみに。ラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人。作、高野達也。脚本演出、阿久根智明。出演、長渕幸俊、矢山治、三輪哲造、佐藤純一、山下明、三原博、村上聡、渡辺美穂。技術、内野明。企画、構成、作曲、大塚和彦。協力、ライトスタッフギルド。制作、著作は FM 福岡でした。なお、脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。 この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。